第13章。僕は衣装を変え、髪を短く切り、頬ひげも剃って変装していたので、見破られないと信じてはいたが、宿屋で夕食を終えて再び乗車するときは、なるべく馬車の窓に近づかないよう気をつけた。僕は以前、スクリューのやつの首をぐいぐい締め付けてやったので、やつはまだ体が弱っていて、馬車から降りられないらしい。だから、僕はスクリューにまだ顔を見られていないし、うまく立ち回れば目的地に着くまでは見られずに済みそうだった。旅の間中、僕はずっと目を光らせていた。運も僕に味方した。シュルーズベリーに着いた時はもう暗くなっていたのだ。馬車を降りる時、僕は夜の闇に紛れてスクリューとケージの様子をつぶさに観察した。奴らはホテルには宿泊せず、歩いてパブに向かった。僕は牧師の格好をしているので、中には入れずじまいだった。そこで僕はホテルに戻り、次の馬車について問い合わせた。聞いたところでは、クリック・ジェリーはウェールズの小さな漁村で、そこへ直接向かう乗り合い馬車はないが、そこからほぼ同じ距離に小さな町が2つあって、どちらにも馬車が出ているという。馬車はいずれも翌朝シュルーズベリーを通ることになっていた。どちらの馬車も座席予約はできるが、いつもすぐ満席になるので、どちらにするか早く決めた方がいいとウェイターは付け加えた。ここまで来ればもう運に任せるしかない。明朝まで待ってスクリューとケージが僕と同じ方向に向かうかどうかを見極め、もしそうならどちらの馬車に乗るか知りたいところだが、そうすると僕の席がなくなって丸一日無駄になる恐れがある。それは絶対に避けたい。僕はウェイターにどちらか好きな方を選んで予約するよう頼んだ。馬車はハミングビー号とレッドクロスナイト号という名前で、ウェイターが選んだのは後の方だった。その晩はよく眠れなかった。翌朝は早くから起き出して朝食をとり、2台の乗り合い馬車の到着を待ちわびながら、喫茶室の窓から外を眺めた。どちらの馬車が先に着くかで、みんなの意見は分かれていた。宿の使用人たちに聞いてみると、絶対こっちが早いと、それぞれ自分のひいきの方に太鼓判を押すのだ。そうこうするうちに、車掌が吹くラッパと馬のひずめの音が聞こえてきた。近づいてくる馬車を窓からそっと覗いてみると、ハミングビー号だった。屋上に3つ空席があった。1つは御車の後ろ、あと2つは後部座席だ。最初の1席には農夫が座り、次の席に陣取ったのは、こともあろうにあの刑事だった。刑事は屋上席に上がるとすぐに体の弱ったスクリューを引っ張り上げて、隣の3番目の席に座らせた。やつらがクリック・ジェリーを目指していることはもう間違いなかった。僕はやきもきしながらレッドクロスナイト号の到着を待った。30分が過ぎ、40分が過ぎて、ようやく再びラッパとひずめの音が聞こえ、レッドクロスナイト号が全速力でホテルの入り口に到着した。もし空席がなかったらどうしよう。僕は不安に駆られながらドアに駆け寄った。屋上席はもう満席だという声が聞こえた。中に空席が一つありますけど、少し値が張るんで、とウェイターが言いかけた。僕は少しもためらわずに空席に乗り込んだ。馬車が宿の入り口から出発した後のことはろくに覚えていないが、ただやたらと長い道中だった。その日は懐中時計のネジを巻き忘れていたので、着いたのが何時かわからないが、僕は清楚な小さな町の小綺麗な通りに降ろされ、ここが馬車の終点だと言われた。町の名前なんか聞きもしなかった。ここからは郵便馬車も出ていない。僕は苦労の末、どうにか二輪馬車と御車を調達して、子馬にこれを引かせた。僕たちは宿の入り口から出発したのだが、馬車の動きはどうしようもなくのろかった。僕はもうクリック・ジェリーに向かっているに違いないスクリューとケージのことを考えた。きっと向こうの終点から郵便馬車で会長に飛ばしているんだろうな。有金を全部はたいてでも、もっと足の速い馬を2時間借りられたらどんなによかったか、と僕は悔しがった。気がせいていたこともあるが、目的地に着くまでには随分と時間がかかった。 二輪馬車を借りた町からクリックジェリーまでは少なくとも20マイルはあったような気がする。日が沈みかけた頃、夕方の静けさを破って海辺に打ち寄せる波の音が聞こえてきた。僕らが小さな漁村に到着した頃はもう黄昏時だった。くたびれて休み休みにしか進まなかった子馬はようやく小さな宿屋の入り口に泊まり、勤めを終えた。僕はまず宿の主人に、友人と会う約束があるんだが、少し前に二人の紳士がクリックジェリーに馬車で到着しなかったかと聞いてみた。答えはノーだった。それを聞いて僕はたちまちほっとして、心も体も長旅の疲れから解放された。あのスパイ連中より僕の方が先に到着したようだ。さもなければ奴らの行き先はクリックジェリーじゃなかったのだろう。いずれにせよ、まずは先手を取ることができた。僕は御車に謝礼を払い、ザイオンプレイスへの道順を聞いた。行き方は簡単そのものだった。村を歩いていけばその外れにあるのがザイオンプレイスだという。この村はかなり匂いがきつく、小屋と小屋の合間には道の上だというのにボートが置かれていたりした。どうしようもなくぬかるんだ魚臭い村だ。僕は足早に村を通り抜け、数百ヤード行ったところで内陸の方へ向きを変えて、しばらく坂を登った。すると夕暮れの薄明かりの中に小さな別荘が2軒ずつ計4軒ポツンと立っていた。片側には物置と小引き穴、もう片側には未完成の家の骨組みが見えた。どうやらクリックジェリーを海水浴場にしようと考えた間抜けな不動産屋の仕業らしい。僕は2番地を探し当て、暗い中で苦労の末に呼び鈴を見つけて鳴らした。